学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19130回目の今日は、肺がん治療に関する最近の話題と題して、順天堂大学呼吸器内科学講座准教授、宿谷武人さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。本日は肺がん治療に関する最近の話題についてお話ししたいと思います。まず肺がんについて簡単におさらいさせていただきます。肺がんは依然として本邦のみならず、世界的にがんによる死亡原因の上位に位置しています。従来の治療法としては、外科手術、放射線治療、そして化学療法が三本柱とされてきました。しかし近年では分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の登場により、治療選択肢が格段に広がり、個別化医療が進展しています。このような背景の中で、治療戦略はますます複雑化しており、患者さんごとに最適な治療を選択する必要性が高まっています。本日はその中でも非小細胞肺がんのドライバー遺伝子変異と、それに対応する分子標的薬を中心にお話をしたいと思います。まずドライバー遺伝子とは、がんの発生や増殖に直接的に関与し、その活性化ががん細胞の生存に必須な遺伝子と考えられています。これらの遺伝子変異を標的とする薬剤は分子標的薬と呼ばれ、がん細胞に対して効果的に作用します。肺がん治療の分野では、2004年に発見された EGFR 遺伝子変異や、2007年に発見されたアルク融合遺伝子といったドライバー遺伝子変異を皮切りに、現在は合計8つのドライバー遺伝子変異が発見され、それに対応する分子標的薬が実地臨床に導入されています。例えばEGFR 遺伝子変異を有する患者さんには、EGFR チロシンキナーゼ阻害薬が適用となります。第一世代のゲフィチニブやエルロチニブに始まり、第二世代、第三世代へと進化してきました。特に第三世代のオシメルチニブは、第一世代、第二世代の EGFR チロシンキナーゼ阻害薬に対する耐性の原因となる T790M 変異を有する腫瘍に対して効果を発揮し、現在では EGFR 遺伝子変異陽性患者さんに対する初回治療薬の一つとなっています。これに伴って、第一世代の無増悪生存期間中央値が9から10ヶ月だったのに対し、第三世代の EGFR チロシンキナーゼ阻害薬であるオシメルチニブでは、18ヶ月程度と延長してきております。現在、この治療薬の効果をさらに高めることを目的として、プラチナ製剤プラスペメトレキセドとオシメルチニムの併用や、同じく第三世代の EGFR チロシンキナーゼ阻害薬であるラゼルチニムと EGFR とメットの両方を阻害するバイスペシフィック抗体であるアミバンタマブとの併用療法の効果が報告され、今後実地臨床での応用が期待されています。また進行期の患者さんのみならず、術後補助化学療法としても実地診療に導入され、また化学放射線療法後の維持療法としての有用性も最近報告されています。アルク融合遺伝子を有する患者さんには、当初クリゾチニブという薬剤が実地臨床に導入されました。その後、アレクチニブ、セリチニブ、ロレラチニブ、ブリグチニブが実地臨床で用いられています。日本肺がん学会のガイドラインでは、パフォーマンスステータス0から1の比較的全身状態が良好の患者さんに対して、アレクチニブ、ロルラチニブ、ブリグチニブが推奨されています。アレクチニブの無増悪生存期間中央値が3年程度で、またロルラチニブは無増悪生存期間中央値が5年を超えると報告されています。EGFR チロシンキナーゼ阻害薬と同様、アルク阻害薬であるアレクチニブも、最近術後補助化学療法として実地臨床に導入されました。従来のプラチナ製剤プラス抗がん剤の無増悪生存期間中央値が半年程度で、全生存期間の中央値が1年強であったことを考えると、ドライバー遺伝子変異及びそれに対応する分子標的薬の発見は患者さんの予後を著しく改善しました。また EGFR やアルクのほかに、ロス1、BRAF、メット、レッド、N トラック、KRAS-G12C、HER2 などの遺伝子変異も、それに対応する分子標的薬が開発され、ドライバー遺伝子として認識されています。一方で、これら分子標的薬で非小細胞肺がんを治癒に導くには至っておらず、腫瘍細胞の分子標的薬に対する耐性化が問題となっています。今後、さらに多くのドライバー遺伝子が見つかり、分子標的薬の耐性基準の解明に伴って、さらにこういった薬剤が改良されていくことが期待されています。このような状況から、ドライバー遺伝子変異検査が肺がん診療には欠かせないものとなっております。従来は EGFR の PCR 検査や、ALK の免疫染色、FISH など、一つの遺伝子変異に対して、一つの検査が複数行われる状況でした。しかしながら、検査技術の進歩に伴い、複数のドライバー遺伝子変異を一度に調べることができる、オンコマイン DXTT、アモイ DXPCR パネル、肺がんコンパクトパネルなどが用いられています。オンコマイン DXTT は、NGS、次世代シークエンス技術を用いた遺伝子検査で、合計46遺伝子の変異を検索することが可能です。このうち7遺伝子の変異に対応する分子標的薬のコンパニオン診断薬として認められています。保険点数は1万8000点。検査に提出してから結果が返ってくるまでの所要日数は6から9日とされています。アモイ DXPCR パネルは EGFR、KRAS、ALK、ROS1、MET など9種類のドライバー遺伝子を対象とするマルチプレックスの PCR 検査となります。このうち7つの遺伝子変異に対する分子標的薬のコンパニオン診断薬として承認されています。保険点数は12500点で、検査の所要日数は4から7日とされています。肺がんコンパクトパネルは8種類のドライバー遺伝子変異が検索可能な NGS を用いた検査です。国内で開発されたパネル検査で細胞診検体にも利用可能です。保険点数は2万点で、検査所要日数は6から12日とされています。これらの検査のうち、どの検査を選ぶかは、検索できる遺伝子数、検体の種類、検体の腫瘍細胞含有率、検査所要日数を踏まえて決定しています。細かい部分では、コンパニオン診断として認められている薬剤が、それぞれのパネル検査で少し異なっていたり、PCR 検査は、インサーション変異のバリアントで検出できないものが多いなどの違いもあります。また、これらの3つの検査は初回化学療法前に行う検査ですが、標準的な化学療法が終了した後に適用となる、がんゲノムプロファイリング検査も存在します。例えば、NCC オンコパネル、ファウンデーション1 CDX、ファウンデーションリキッドなどが存在します。例えば、ファウンデーション1 CDX は324の遺伝子の変異を検索可能となっています。また、ファウンデーションリキッドは液体生検技術を用い、血液中の循環腫瘍 DNA、ctDNA を対象として非侵襲的に遺伝子変異解析が可能となっています。これらの検査が初回化学療法前に発見できなかった遺伝子変異バリアントの同定や、分子標的薬の耐性変異を明らかにするために役立つことがあります。保険点数は合計で5万6000点となっています。次に、話を変えまして、最近のですね、注目されている薬剤である、アンティボディコンジュゲートドラッグ ADC についてお話をしたいと思います。ADC はがん治療における新たな標的治療の一つです。ADC は特定の抗体に抗がん剤や放射性物質を結合させた複合体で、標的細胞に対する高い選択性と強力な治療効果を特徴とします。ADC は3つの要素から構成されています。抗体、これはすなわち、がん細胞特異的な抗原を認識し結合します。リンカー、これはすなわち抗体と薬剤を結合する役割を担い、薬剤の安定性と薬剤の放出タイミングを調整します。抗体とリンカーで結合する薬剤は、ペイロードと呼ばれ、細胞障害性抗がん薬のことが多いです。 ADC は抗体が癌細胞表面の特異的な抗原に結合することで細胞内に取り込まれ、ペイロードが癌細胞内で放出される仕組みとなっています。この選択的なアプローチで正常細胞への影響を最小限に抑えながら、癌細胞を効果的に破壊するというコンセプトです。例えば、トラスツズマブデルクステカンは、HER2 に対する抗体であるトラスツズマブに、ペイロードであるデルクステカンを結合させてできた ADC です。HER2 高発現や HER2 遺伝子変異陽性固形癌に対する治療薬として用いられています。肺がんの分野においては、HER2 遺伝子変異陽性非小細胞肺がんに対する二次治療として用いられています。本日は肺がん治療における細菌の話題についてお話ししました。ドライバー遺伝子や分子標的薬、遺伝子検査、ADC について触れましたが、これらの進歩は先ほど述べさせていただいた通り、患者さんの予防を著しく改善しています。今後の医学の進歩を期待しつつ、これらの薬剤は高額であることもあり、これからは医療経済的な側面も考えていかなければならない時代が来るかもしれません。本日の内容はここまでです。皆様の今後の診療の一助となることを願っております。どうもありがとうございました。
今日は肺がん治療に関する最近の話題と題して、順天堂大学呼吸器内科学講座准教授、宿谷武人さんにお話しいただきました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。